今週も始まりましたフィッシングトレイン、サポーテッドバイ釣り具のキャスティングでお送りいたします。リクエストメッセージはこちらまで。ファックスが 0356340792、 メールアドレスが info@885fm.jp、 ホームページアドレスが www.885fm.jp でございます。
JP でございます。女性こんばんは。
こんばんは。今週もお願いします。
よろしくお願いいたします。
というところでですね、気がつけば2019年も明けてもう2週間ぐらいが経とうとしてますけれども、
早いですね、
はい、なんか早いですね。
もう当のとっくに正月感はねないですけど、もともと正月感もあんまりなかったんでね、あれですけど、
そうですね、
気がつけば今週末は横浜のフィッシングショーと、
早い、
まあ、皆さん、行かれる方も多いんではないかなと思いますが、
はいはい、
今週はですね、先週に引き続き、
はい、
ラバージグ大臣が、
そうですね、
そうですね、ラバージグ大臣、
大臣ですね、大臣ですね、
なんかね、
はい、はい、
雷神じゃないですよ。
雷神じゃないですね。
ラバージグ大臣ですよ。
大臣、はい、2019年大臣ですね。
大臣さんがね、はい、遊びに来てくれてるんでね、女性紹介よろしくお願いします。
お願いします。
は
い、
ではですね、今週もですね、お越しいただきましたボトムアップ代表河村幸太郎プロのご登場です。こんばんは。
こんばんは。
こんばんは。
はい、お願いします
。よろしくお願いします。
ちょうど先週はですね、ラバージグのトレーラー、ロッククローで大フィーバーして終わりましたけどね。
え、何、ロッククローがやばかったの？
やばかったですよ。
ちょっと教えてい
きなりロッククローの話ですか？
いや、でも前回からすると気になって仕方ないですよね。
好きなワームでしたよ、いっぱい釣った、
は
い
は
い、だけど、いや実は前回終わってからも、うん、いやロッククローが本当にやばかったって話を二人で、なんでそれ言うんだよみたいなこと言ってるから、はい、ちょっとそれ教えてよって
まあ言ってもそのフォールよしズルビーティーよしみたいなもうやつに資格はなかったんですけど、うん、まあ劇もどうか、まあその時はまあとにかく釣り行くって言ったら劇と一緒に行ってたから多分劇はあんま変わらなかったと思うんだけど、うん、テキサスとかでほとんど使ってないよね。何せラバージのトレーナーでしか、
うん、
使ってないよね。
いやもうそうですねテキサスなんかで使った覚えがまずないです。
そう、専用機だよね、ラバージグ専用のトレーラーっていうイメージ、はい、
だってもっと僕なんか言ったらですよ、ラバージグを知る上でトレーラーをつけたらもうあれがもう一番最初っていう感じだから。
あ、そうなんすか、うん、
じゃあ何、ベスト3のトレーラーって言ったのにいきなりもナンバーワンって感じ、
うん、そう、
はあ、
まあ、もちろんそのブラッシュオグだとか、ね、うん、そのバルキーだとか、うん、そういうのもちろん使ったんですけど、うん、そのもちろんそういうものでもただ釣ってるんだけども、うん、何せそのコンフィデンスがもうそのロッククローにありすぎちゃって、もうどこでもだよね、困ったら使ってたもんね。
そう、
釣れない時に投げるっていうか、困ったらみたいな、っていうかもうどこでもそれみたいな。
は
あ、
泳がせたりもする、
泳がせたりもするし、ズル引きもやるし、もちろんそのフォールで食っちゃうやつもいれば、足の中掘り込んじゃうのもあるし、まあ言ったらいわゆるラバージグでね、その選手も幸太郎君が言ってましたけど、その多様何でもできるじゃないですか。その時に幸太郎君はポーク、今ね、それが我々は当時のまあ自分たちのそのスキルだから、まあなかなかそこまでね、その考えてやってたかっていうふうに思うと今より考えてないと思うんですよ。ただやっぱりあれをつけてっつってましたね。
あ、
だからそんな難しい使い方もしてない、もちろんそのスイミングももちろんやるし、ズルビックし、まあ、打って、まあ、ボトム跳ねさせたりとか、そのもちろんやるんですけど、ラバージグで当然できることは、これが釣れたとかもないもんね、基本的に全部釣れるからね、
全部釣れましたからねで僕にだってはもうカラーは田辺セレクトオンリーですから。
はあ、ラバーは何系なんですか。
もう田辺セレクトに合わせたちょっと青い、うん、その色が入ってるような、
ブラックブルーだよね、ブラックブルー
ラバージグを使って、もうそれの一点張りですね僕は。
は
あ、俺よくね使ってたのはね、なんかなんていうの、グリーンっていうか腹の方はちょっとグレーがかってて、はいはい、上がグリーンみたいなやつ、なんていうのね、なんていうカラーか知ってるんだけど、ね、うん、それなのよ、それ
ありましたね。
それをよく使ってたんだ俺はな。
いや懐かしいな、ロッククロー
で、ね、すごい、とにかくバイトも多いから、うん、とにかくね爪がめっちゃなくなるんですよ。
そうね、
言ったらね、うん、今思い返すとですよ、幸太郎くんが作った、うん、ドライブクロー、 はい、
はいはい、
で爪をよく捉えるじゃないですか、うん、やっぱりそこが動いてるんですよ、うん、だからそこにバイトが出ちゃうんだけど、うん、まさにロッククローも同じで、うん、あーっつってスプロンかけたりすると大体手がないね、
ないですね、
だからやっぱり要するにそこが、うん、なんていうのアピールしてて、うん、今思うと、うん、そこにバイトしてたんだなとは思うけど、
はあ懐かしいね、ロッククロー今使っても釣れるだろうな、
うん、釣れると思う、
釣れると思いますよ、うんね、
だからオリジナルの一番初めに出たサイズ、その先の何なんだっけ4と3分の4とか、うん、
大きいのも
小さいの出たけど、じゃない一番初めに出たやつしか使って、うん、他のもやったけど
3インチですよね、
もうやっぱあれがやっと的に釣れる、
うん、いやあの匂いも独特だったな、
うん、そうね、
はい、
ですね、
であの従来はどっちかというとこうワームというとこうなんていうんだろう、ラウンドというか、まあこうね、刺すところもラバージング刺すところもこうラウンドタイプで丸いんだけど、はいはい、うん、あれ丸いっていうかどっちかというとこう扁平なんだよね、
う
ん、
そうですね、
平らなのよ、
うん、
だからまあそれも良かったんだろうけど、そのなんていうんだろう、ポーク的な感じで良かったのかもしれないし、
うん、あ、まあね、あれこそ今思えば水もよく押してただろうしね、その扁平なボディと手も平べったいから、
そうそうそうそう、
縦じゃなくてね横についてて、
そう、
ね、あれは仰ぐよね、水
仰ぐですよね、うちわみたいな状態になってますから、
やっぱ釣れるのはそういう理由があるんかもね、
そういうことなんですかね、
ただワームねうまく刺さないとすげえ曲がって刺しちゃうっていうね、
そうですそうです、う
ん、あのもちろんあの、ね、ノリズのワームですからオイリーじゃないですか、うん、
はいはい、
だからオイリー同士でこうまくやろうとするとこうつるんって滑ってこうダメだったりとかあとやっぱりこう右根も多かったんで、
うん、
あのちょっと張りがあるんですよあれ、だからねこうトレーラーキーパーみたいな、
うん、
あのがついてるじゃないですかラバージグ、うん、ついてるやつ使うとそのキーパーが若干逆に邪魔して余計切れちゃうみたいな、
うん、あ避けちゃうんですね、
うん、
ボディはちょっと細いしね、
細いし、
そう、まあ、でもだからこその良さもあるんだろうね、
逆に孝太郎さんは、
そうですね、
ベスト3で言ったら、うん、まあ、やっぱ一つはほら前回もねお話ししたポークビッグダディ、うん、
はいはい、
だけど使い分けていたのは一つはバークレーのパワーホーク4インチ、
あ、うん、来ましたね、
あれはやっぱ素材が結構強めでスキッピングでバンバン打ってくるような時に使いやすかったのと、あとはね、メガバスの、バンピーワーム、
あ、
バンピーですか、
うん、止めてると浮くやつね、
そう、
はいはいはい、
まさにその浮力があって、パドルテールでしょ、
はいはいはいはい、
でそれはカバージグでも使ったけど、それよりはこうフットボールジグとか、
うん、
あとは、まあ、当時はフィナであったライツってやつとか、うん、あとは CC ラウンドみたいな、
はいはいはい、
要はラウンドジグと組んで、ね、スモラバだとちょっと寂しいんだけど、うん、もうちょっとボリュームがあって、うん、でも、もう当時からスモラバのスタッドとかつけて マイクロピッチシェイクって中層でやってたから、
はいはい、
それのちょっとボリュームアップ版みたいな感じで、
なるほど、
よく釣った、
でもね今思うと
ですか、
うん、
バンピーもそうだけどパドルも確かによく使ってたよね、
パドル使ってました ね、まあ、ね、あのねケイティックのやつ、
あれだ、
あったね、あったっすよね、
カスタムパドルかな、
あ、カスタムパドル、
それ、
うん、
それですわ、
うん、
それ、
うん、
それそれ、
うわ、カリフォルニアパドルがもう
カリフォルニアパドルね、
うん、
あれがワームの匂いだと思ってましたもんね、
懐かしいですね、
へ、
うん、超熱い、
パドルはそうだね、結構だからパドルも使ってじゃあ使ってたけどね、でもそれを忘れるぐらいロッククローのが釣ってたよ、
ね、そうだね、
まあ、それまでのカスミってもうパドルが大定番だったけど、
うん、
あの辺りからそのホック系、うん、あの手のやつに移り変わってった時代だよね、
そうだったんすね、
うん、ね、なるほどね、やっぱりそうだね、あの時はやっぱりなんかそうっすね、
うん、なんかイメージ的にはすり抜けのパドル、ボリュームのロッククローみたいなさ、
そうだね、
なんかそんなイメージがあった気はしますけどね、ちょっとね、
う
ん、すげえな、
懐かしい、
うん、あとはまあね、前回からでこのジグ系で言ったけど今回ちょっと話しようねって言ってたのが、
うん、
スピナーベイト、
ね、スピナーベイトね、
うん、
そうですね、
これまたすごい技ですよ、
キュッと変化したけど、
うん、いやすごい技ですよ、はいはいはい、これ
そう、
スピナーベイトで言うとね、まあ、言ったのもその近年言ったら孝太郎くんがこうずっとメディアにも出してるスピナベサイト、
サイト、
これを聞かせてくださいよ、
孝太郎さん、劇はその目の前で見たことあるんだよね、
ありますよ、
俺は
あとやり方もちょっと教えてもらって、うん、試してやったこともあります、
どう、
いや、やっぱね、そのどうってか、あの時もねルアーマガジン の、
うん、
あのロケでやらせてもらったんですけど、
うん、
あの練習しないとできない、
うん、
やっぱり、うん、もちろん孝太郎さんに言われたことをパッてそのやればそのすぐにできるかと
思いきや、うん、やっぱ練習しないとできない。ただ練習して、うん、あの技を得得したらものすごい今まで釣れなかったバスが釣れると思う、間違いなく。
俺はねそういう風な話を劇から聞いたりとか、あととある人間から聞いたりとかっていう風の噂でしか聞いたことないんだけど、うん、磁石がついてるみたくこう吸い寄せられてパクって食っちゃうっていう話はすごく聞いてますね。
それ上回る古川くんでしょ、
はいはい、大正解ですね。
で古川は、まあ、散々なんかそれやったらして結構釣れるようになりましたみたいな感じで、うんうんうんうん、一回ロケやった時投げてみます、あこれダメです、このアプローチはダメですみたいな、まずキャストがむずいんですって
古川ねいつも言うそれは、うん、
だから多分できないんだよねすぐには、
う
ん、
すぐにはできないよ。
だから元気が言うの練習したりとかやらないとダメだと思うんだけど、うん、まあもうコートルコンマンにずっともう昔から
10年ぐらいだと思いますね。
ですよですよですよですよ、もうそれが至ってますよ。
その間もあの全然隠したりとかしてなくて、うん、なるべくその伝えてはいたんだけど、はいはいはいはい、やっぱり一番聞かれる質問かな。
お
できない釣れないわからない、
うん、
みたい。
まあ、孝太郎くんは10年間積み上げてきたものがあるからね、その、うん、当たり前のように今となってはやってんだろうけど、
うん、
実際横で見せたらねそんな簡単なことではないんだろうな。
やることいっぱいあります、ね、あれを得得するのに。
でも一つ言えるのは神業では絶対ない。誰でもできます。
誰でもできる、
うん、
そんなね感じの話になってるところで一曲いってきましょうか。じゃあ
はい、ではですね、はい、今週の一曲です。イエローモンキーでオールライト。
今週もですね、孝太郎くんが遊びに来てくれてますが、
はい、
先ほどはですねスピナベサイトのね話にこう盛り上がりかけた時に、一曲という感じでしたが、
はい、
引き続きですねそのスピナベのサイトの話をちょろっと聞きたいなと思うんですが、
はい、
もうかれこれその、まあ、テクニック をやってんだ。もうかれこれ10年近い
多分、
うん、ほう
もっとやってるかもしれない。
ちなみにそのどんなきっかけでそれが始まったんですか。
これ最初、うん、雑誌の取材で、うん、高田彦でおかっぱりしてて、
はいはいはいはい、
でロッド2本持って釣り歩いてて、
うん、
で片方がダウンショットとかスピニングにつけてて、
うん、
でもう一つスピナーベイトリグってて、
うん、
でサイトで釣ってたから、
うん、
スピニングで、
うんうんはいはい、
やってて、まあ、ポツポツは釣っていたけど、
うん、
かなり食わせられてなくて、
うんうん、
でもう目の前にいて逃げないやつに、
うん、
食わないから、
うん、
スピナーベイト試しに投げたら、
うん、
反応したんだけど、
うん、
もう目の前の砂浜みたいなところにいたから、
うん、
グッて反応したけどもう浅すぎてスピナーベイトが横倒しにボトムで
追
ってきたけどもう岸みたいな、
うん、
で無理だけど反応するんだと思ってそこから見えてるやつに手当たり次第スピナーベイト投げてったら、
うん、
食うバクバクボコボコに釣れて、
うん、今までこうダウンショットとかやったのに
きつかったのがもうはるかに簡単。
まあ、手返しもいいしね、
うん、
言ったらキャストもね精度も上がるしスピニングより。
でそれからあこれすごい明らかに効くなと思って、
うん、
ちょっと
やりこんだ。もうサイトのコマの一つとしてやっていくうちに、まあ、いろんなスピナーベイトも試して、
うんうん、
でアプローチの仕方とかもどんどんそれで磨き上がってい って、
はいはいはい、
今に至る。
10年蓄積されてね、うん、で今となっては最高、うん、そのなんだ最高潮に達してるわけだよね、うん、もうね、うん、テクニックとしてもね、
はい、
でそんなこうサイトでスピナーベイトを、まあ、昔から使ってる孝太郎くん、まあ、もちろん普通にもスピナーベイトを散々使ってたんだろうけど、
はい、
言ってもほら孝太郎くんもうスピナーベイト作ってんじゃん。
はい、
うんうん、で、うん、俺ねさっき聞いてびっくりしたけどまだでリリースされてなかったって。
そうなんです、うん、ビーブルっていうね、うん、スピナーベイトで、うん、本当は去年2018年の春リリース予定だったんですけど、うん、だからその前の年の冬にはもう開発が実は終わっていて、
はいはいはいはい、
なんだけど、うんまあ、生産されることなく、
うん、
でさすがに今年の春1年ちょい遅れでは出る予定です、
うん、でそのスピナベサイトももちろんそのビーブルでできるんだろうけど、はい、別にそれに特化して作ったわけではないもんね、
う
ん、
わけじゃないです、うんうん、ただもう目の前に行って、
うん、
食う食わないってやっぱスピナーベイトによるところが大きいんで、
うんうん、
これまで使ってきた中では一番バイト率
が
高い
お
ですけど、でもじゃあそれじゃなきゃっていうことではなくて、
はい、
いろいろ試したのね、
うん、
最初はリアクションだと思って
た。なんかそんなイメージですよね。
そう、
うん、
で僕も実際リアクションですって言っていたんだけど、
うん、
今ごめんなさいで、
うん、
餌と思って食ってると思います。
あ、
うん、
今
見てると魚と会話ができないけど、うん、あの食い方を見てると、まあね、例えば目の前に人はいて、
うんうん、
だけど 本当目の前にピュッと小魚が来ちゃって思わずバクって、うん、思わずって意味ではリアクション気味な部分もあるけど、でも餌と思って食ってる、
あ、うん、本能的にピュッて通ったから食ってる感覚ではなくて、うん、あくまでも餌を食ってる感じがする、
あ小魚待ってバクって感じ、
うん、
だそれがスピナーベイトのすごいところかもしれない。
あそうですよね、
その火をつけるリアクション的な部分と、
うん、
小魚ととっさに思わせてしまう、
まあ、その前にサイトゲームをやってるのにスピナーベイトを投げたコウタロ君の方がすごいですけどね、
うん、そこですね、
そこです、
たまたまですけど、ただそのリアクションと思っていた頃に、じゃあピンクのブレードとか、
はいはいはい、
派手なの使ったらどうだろうとか、
うんうん、
コロラドブレードもっと振動強くしたらどうだろうとか、うん
はいはいはい、
ビッグブレード、
うん、
もっと強いフラッシングでいったらどうだろうとか、うんうん、逆にちっちゃいスピナーベイトだったら食うかな、
うんうん、
試したんですけど、うん、どれもダメ、ダメっていうかちっちゃいスピナーベイトは食わなかないけど、
うん、
でもそれが効くときはまれで、
うん、
まあ、中小型って言われる、まあ、今で言ったらベーシックなのかもしれないけど、
うん、
まあ、大きすぎず小さすぎずのボディサイズで、
まあ、いわゆるセミコンパクト的なね、
ミニスピナーベイトまでいかない、
はいはいはい、
で色は派手すぎると、
うん、
まあ、釣れなかないけど、
うん、
成功率が低いのと、
うん、
1投目でミスると次から一気に
釣れる、
反応しないとか、
なるほどなるほど、なるほど、
とっさでやめるとか、
うんうん、
で地味がいいっすね。ガンメタブレードとか、
うん、
あとデプスさんであるようなマットシルバーとか、
うん、
スカートもスモーク、
うん、
もう目で見えるから、
うん、
成功率、
うん、
反応の強さとか、
うん、
もう全部見えるからもうそれ結構言い切れて、
まあそうですよね、
うん、
散々いろんなの投げた結果 それなんですもんね、
うん、なんなら他のルアーもいろいろ試したし、リアクションと思っていたから、メタルバイブとかスプーンとかスピナーとか、
まあそうですよね、
なるほど、
ちょっと光れば明滅があって、ピピュっていけばいいかなと思うけど、そうでもない、
ダメ、まあ、なんかね動きが早すぎたりイレギュラーだったりで、
なるほどなるほど、
一瞬反応しても食い切れないと かスピナーベイトいいのってブレードとスカートの抵抗で、
うん、
ゆっくり口元に連れてこれるから、
はいはい、
バスも追いやすいし、釣り人側も口元に調整しやすい、
うん、
し、まあ、なんせ食うですよ、
ね、
うん、すごいね、あの
ブルンブルンブルンブルン
って、ね、あれはすごいよ、
そうだからさっき古川くんが磁石みたいって、うん、もうね本当にこっちもバスを見つけて、
うん、
ルアーを口元に連れてくるでしょ、
うん、
で向こうがそれに吸い寄せられるように、お互い吸い寄せられるように見えて、う
ん、磁石だよね、
二人でマグネットバイトとか言ってて、なんかすっごいバカっぽいんだけど、
でも
見てると本当にそう見えるの、
S 極と N 極がくっついたみたいな、
そう
はあ、
不思議な釣り、
なんかまあ見てみたいですよね、生で劇はね生で見てるから、
うん、本当すごいですよ、
うん、
それね、出します今年、多分フィッシングショー横浜のタイミングで出ると思うんですけど、
うん、
はい、自分でやらせてもらってるシリーズで陸魂
の
次がセブンだな、
うんうんうん、
でもうそれを見せたくて、
うん、
でもおかっぱりだと限界があるんです、
うん、
まあまあそうですよね、
僕もとっとことっとか歩いていっちゃうし、カメラマンさんもつかず離れず で僕にはバスが見えててもカメラマンさんには見えないとか、ね、カメラマンさんの目には仮に映ってもじゃあ映像のカメラってなるとまたそれには映ってないとか、
うん、
偏光グラスの問題もあるしね、
うん、
で、もうボートでやりました、
うん、
だったら僕とカメラマンさんの距離は変わらないし、
うん、
でちょっとデッキを特注で作ってもらって、
うん、
僕の後ろなんだけど僕よりも高い目線から捉えてもらって、
う
ん、もうバスが
一番わかりやすいね、
はいはいはい、
で、OK ですかって確認、
うん、
カメラマンさんにバス捉えてますかっていう意味の確認を取って、
うん、
そこからキャストして着水点食う瞬間、
うん、
で成功するときと食わないときって釣り人が失敗してる場合もあるしバスに原因がある場合もあるので、
はいはいはいはい、
そういうの全部、
うん、
成功してるキャッチしたバスだけでも20本いるんで、
お
すごいですね、うん、
すげえ、でその他にもちろんそのキャッチできなかったバイトだけのやつもいるんですよね、
うん、惜しいのも結構いたり、もう全然プイって知らんぷりされちゃうのもいるし、あこれはもうどうやっても無理ですよとか、
まあ、明らかにその亀山ダムで、
うん、
まあ、言ってもあんだけ人がいる中でね、
うん、
見えてる魚いっぱいいて、うん、その中でスピナーベイトだけで一人で20本も釣ってるのコウタロ君しか多分いないと思うんだよね、
あその時ね、うん、高滝でやったんですよ、
高滝で、う
ん、でも亀山でもルアマガさんでやって、
うん、
で1日50アップ2本とか、
うん、
完全に釣り方のともそのルアーのスペシャリティと、
うん、
でその超過、
じゃあその、まあ、言ったら、陸魂セブン、
はい、
を見て、
うん、
ちょっとスピナーベイトサイトの、
うん、
技術を取得して、
うん、
やったら誰でもできると
困っちゃうんですよ。
そしたらコウタロウ君の魚いなくなっちゃうんで、
もうね結構最後の砦
そうですよね。
そうでもまあね、見せれる限り、
うん、
もうやるならやりましょうっていう感じです。
なるほどなるほど。
じゃあそれもちろんそのビーブルでやってるんでしょ。
ビーブル、
おお、
うん、
でビーブルが、4月か5月ぐらいにリリースされて、
今多分出るはずです。はい、
でまあ4月5月の、まあ、サイトもいいかもしれないけど、まあ、6月ぐらいからのサイトビシバシみんな使って、
うんうん、大体ね、うん、アフタースポーンからが本命ですよ、
ね、ですね、
うん、なるほど、
うん、なので今年のね、そのビーブルのスピナーベイトサイトは孝太郎君を果たして釣れるのかっていうね、みんなやりすぎて釣れなくなってるじゃないか。
いやーそれ見物
ね、そうですね、
うん、確かに、
そう、う
ん、それでもやっぱりまだ孝太郎君が釣れるってなるとやっぱりみんなのアプローチが悪いのか、うん、まあ何が悪いのかわからないけど、
そういった時はもうやっぱキャスティングのイベントで孝太郎さんがやった時に話を聞きに行くと、
う
ん、
そうですね、
それがいいですよ。
もうぜひ詳細を聞きに来てもらって、
うん、まあでもやっぱ映像見ながらね解説してたもらったら絶対、ま
あ
ね、
映像が一番かな、あれがもう全部
物語ってるよね。
はい、
うん、そのなんだ磁石バイト、
うん、やばいですね、
マグネットバイト、
マグネットバイト、
はい、ね、マグネットバイトってやばいですね、
やばい、
うん、まあ、もうね見ればわかる、本当にそんな感じ、
吸い付かれてる、
うん、
また作りましたね新しいそういうジャンルのその釣りのスタイルを、川村先生、
いやーね、
マグネットバイトってやばいですね。
もうね古川君ともうわーわー言いながら、
はい、
そうなっちゃった見てて
すごい本当に、うん、
マグネットバイトのなんだ真実みたいな
ね、いいですね、いいですね、リクダマシセブンをね、
セブンを
ね、チェックしてください
っていうこと
ね、
ぜひ
で、そんな、コウタロウ君ですけれども、
はい、
キャスティングで、ボトムアップでまたなんか、
うん、そうなんですよ、
限定の、
はい、うん、また今作らせてもらってるんですけれども、
うん、
ブレーバー 5.7 インチ5インチに続きまして、次はハリーシュリンプ4インチでキャスティング別注カラーを、
うん、
作成中です。販売できるのが多分4月5月ぐらいになるかなと思うんですけれども、うん、マジカルシュリンプっていう名前の、
これ僕ねノータッチなんですけど、キャスティングのスタッフさんがすごい釣りうまい、
う
ん、ね、方がいるんですけど、うん、その方考案、
そうです、
キヨちゃんね、
そうです、
すっごい色を仕上げてきましたね、
うん、いやもうこれとこれがいいって言われて、
うん、
イエスだって言ってそれを作ってもらってるんですけど、
エビっぽいね、
そうですね、だいぶ白濁りした系のエビに仕上げてもらってるんですけれども、
うん、
ぜひぜひこれお楽しみにしてほしいなということで、
ね、ラインナップにはない色だし、
はい、
ね、
ぜひお願いします。
はい、
はい、
という感じで孝太郎君、はい、2週にわたってね、遊びに来ていただきましたけれども、
はいはい、
プレゼントをいただけないかなと思いますが、
はい、思いますが、
はい、ですね、ボトムアップからは、キーフローターと、あとはカルロットホルダーっていう、あの車の中で
ロ
ット
をね、はいはい、
で僕なんかこう、
うん
う
ん、
移動が多いんで、うん、ランドガンで車をにこう竿をまあ、入れたり取ったりがスピーディーにできるっていうものと、あとレンタルボートなんかでも使えるんですけど、
はい、
あとは、ボトムアップのステッカーと、あとラインね、
うん、
ダイワの、スティーズフロロ、
うん、
こちらをセットにしたものをプレゼントにさせていただきます、
は
い、
こちらを2名様でよろしいですか。
はい、でお願いします。
はい、ありがとうございます。リクエストメッセージはこちらまで、ファックスが 0356340792、 メールアドレスが info@885fm.jp まで、どしどし応募ください。
はい、
はい、
情勢なんかあります。
はい、キャスティングからのお知らせです。2月の11日までですね、今、開催中なんですけれども、注目のプライスダウンということで1年に1度の決算セールを開催中です。詳しくはホームページをご覧ください。あとですね、今年も開催いたします、2019年4月の6日7日夢メッセ宮城にて、フィッシングショー仙台、東北ですね、出店メーカー約100社を迎えてのビッグイベントとなります。詳しくはホームページをご覧くださいませ。以上です。
はい、
はい
はい、
ということでね、孝太郎さん2週にわたり、1年半ぶりのフィッシングトレインどうでした。
いやー面白いね。でもあっという間ですね、相変わらず。
そうですか、
ね、時間が足りない
またちょっと懲りずに、ね、遊びに来ていただきたいなと思います。
はい、また呼んでください。
ぜひお願いします。
はい、はい、孝太郎さん、じゃあ、今回もお忙しい中ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
この辺でフィッシングトレイン締めたいと思います。 3,2,1 エンジョイ
エンジョイフィッシング。 いやこの前さ、モニターのさパソコンにあるこのメラ見てない受信のやつは 27,292 件になってる。これびっくりだねこれね。
いやもうすごいよね、受信取れっていうのは。ああ、いや間違いないね。
27,292 じゃあもうどうでもいいね。もうい
やもう本当にもう数も読めなくなってきたからさ。ああ、カメラさん